NHK カルチャーアワー歴史再発見、近代日本外交の歩み第19回。今回は日本の戦後賠償と題して、慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
個人でも国家でも、人にあるいは相手の国に損害を与えた場合には、これを保障しなければいけない。ましてや戦争によって相手国に物的あるいは人的損害を与えた場合には、金銭の支払いあるいは物的負担などによって償わなければまあいけないわけであります。これを戦争賠償とまあいうわけであります。で、戦争が終わりますと、まあ、敗戦国は戦勝国に対して損害の補償をしなければならないわけでありますけれども、まあ、第一次世界大戦が終わりましたとき、まあ、ベルサイユ条約において敗れましたドイツは、まあ、交戦期間中に陸上、海上及び空中の攻撃によって同盟及び連合国の人々並びにその財産に対して加えられた一切の損害、さらには陸海空軍人とその扶養者に対する一切の恩給および恩給の性質を有する一切の保証金に相当する賠償金を支払うように約束させられたわけであります。しかしながら、まあ、列国の利害が対立をいたしましたけれども、ようやく1921年の5月に、まあ、ロンドンにおきましてドイツに最後通牒を突きつけまして、当時天文学的数字と言われました1320億マルクの賠償総額を受諾させたわけであります。賠償金は外貨で払うように義務付けられておりましたから、ドイツの支払い能力を無視した賠償支払いの強制、これは外国為替市場におけるマルクの暴落を生む、ひいてはインフレーションの進行を促進したわけであります。その結果、1922年の末にもうドイツの賠償支払いが行き詰まる。で、これに起こりましたフランスはベルギーとともに1923年の1月にルール地方を保障占領するということになりました。これを契機といたしまして、ドイツのインフラ一挙に破局的段階へと突入すると、こういうその悪循環に陥ったわけであります。こうしたことを打開すべくドーズ案とか、あるいはまたヤング案とかいろんなものが出ましたけれども、結局世界恐慌の勃発によりましてドイツの支払いというものは全くできない状態になる。さらにはまた賠償金支払いの重圧を訴えまして、かつベルサイユ体制を非難し続けてきたヒトラーが政権を取るという状況に立ち至ったわけであります。この反省から第二次世界大戦後の賠償は金銭賠償をやめまして、沈没船の引き上げとか技術者の派遣などによります鉄道ダム建設への支援、留学生の受け入れなどの役務賠償と工場設備などの実物賠償を採用することを基本とすることになったわけであります。さて、日本に対する賠償に関しまして、大戦末期の1945年の4月、米英ソ三国は賠償委員会を構成いたしまして、 代表にポーレーという人物を任命したわけであります。そして現金やあるいは生産物による賠償を避けまして、軍需工業とそれに関連をいたしました既存の設備を使途いたしまして、敗戦国の経済の自立を可能にする程度に抑えるという基本方針を発表したわけであります。敗戦直後の1945年の11月に日本を訪れましたポーレーは報告書を作成をいたします。そして具体的な案を発表したわけであります。で、その案はポーレー中間報告ということでありますけれども、日本が侵略をしたアジアの諸国の生活水準よりも高くあってはならない、こういう考え方に基づきまして、日本の工業水準を1931年、すなわち満州事変当時を基準において、算定をするということにしたわけであります。そして1000の工場を賠償のために撤去するということになります。でこの線に沿いまして、暫定的な施設の撤去が開始されまして、2年間に指定された1000の工場のうちの約 30% が撤去されまして、で中国、当時中華民国ですけど、に 15%、 フィリピン、オランダ、イギリスにそれぞれ 5% ずつ引き渡すという措置を、取ったわけであります。でしかしながら米ソの対立が表面化するにつれまして、アメリカの対日政策は次第に変化をしてまいります。これは何回か前にお話をいたしました、アメリカの対日占領政策のところでもって、お話をいたしましたけれども、すなわち日本を反共封じ込め政策の一端を担うアジアの工場というふうに位置づけまして、経済復興を支援して自立を早めるために賠償を軽減する方向へと、転換していったわけであります。でその結果、日本の経済施設撤去の中止宣言に、至ったわけであります。1951年のサンフランシスコ講和会議でアメリカは賠償を取らないという方針で臨んだわけでありますけれども、戦時中日本軍のカーキ色の軍服とか、あるいは銃剣によって踏みにじられましたアジア諸国は強い不満を表明したのであります。例えばビルマ、これ現在のミャンマーでありますけれども、は講和会議に参加をいたしません。そしてフィリピンは平和条約には署名はしたものの批准はしませんでした。でサンフランシスコの平和条約は賠償原則のみを規定しておりまして、日本によって被った損害とあるいは苦痛への具体的な賠償は関係国の個別的な交渉に任せるということになったわけであります。で賠償請求の意思を表示いたしましたのは、フィリピン、ビルマ、インドネシア、南ベトナム、カンボジア、ラオスの6カ国でありまして、日本は個別に交渉を行うことになったわけであります。まずフィリピンでありますけれども、フィリピンに対する日本の賠償交渉はアジア各国の中で最も典型的な経過をたどって、妥結をするということになるわけであります。対フィリピン賠償が日本のみならず世界から注目されましたのは、冷戦が進行する中でフィリピンが演じておりましたこの戦略的な役割と無縁ではないわけであります。 フィリピンは第二次大戦前から引き続き戦後もアメリカの陸海空三軍の基地がある、まあ、西側陣営の、まあ、存在であったわけであります。しかもフィリピンは第二次大戦中日本とアメリカ両軍が激突した太平洋最大の激戦地の一つでありました。日米両軍の戦闘に巻き込まれましてフィリピン民衆も数百万が犠牲となりまして日本側の方にその償いの重しというものがまず重くのしかかってきたこういうことであります。で、第二次大戦中日本がフィリピンに対して与えました損害に対する賠償交渉もフィリピンの終始変わらぬ強硬姿勢によりまして非常に難航いたします。そして、解決までに足掛け6年間の歳月を、まあ、要したわけであります。で、具体的には何をやるかと言いますとまずその役務賠償として、沈没船の引き上げに関する協定が署名されます。すなわちフィリピンの領海内に沈んでおります軍艦とか商船を日本の手でもって引き上げまして、で解体してそのクズ鉄をフィリピンに引き渡すとこういうものであります。で実際の沈没船の引き上げ作業は入札価格をめぐるトラブルなどがあって、まあ、かなり遅れたわけでありますけれども1955年の8月の開始から57年3月の終了までクズ鉄約8万3000トンを引き上げましてこれをフィリピン政府に無償で引き渡した。続いて賠償予備協定に基づきまして正式交渉が開始されます。で交渉はフィリピン政界の思惑もありまして一時難航いたしましたけれども1956年5月賠償協定と経済開発借款に関する交換公文の成立を認めてありました。賠償として日本は20年の範囲内に役務と生産物供与の方法で総額5億5000万ドル1980億円を出すことが決められました。その内訳はプラントとか船舶、自動車、それから鉄道の車両、さらにはまた練習用の航空機、土木建設、工作医療機械などの生産物賠償が5億ドル、沈没船の調査及び引き上げ、あるいはダムの建設のための調査設計、鉄道工事のための調査、からフィリピン人の日本における、まあ、訓練、日本人技術者のフィリピン派遣、あるいは在日フィリピン大使館、あるいは大使公邸など在日公館への土地取得、建築への協力などの役務賠償が5000万ドルでありました。で賠償は1956年の12月から開始されまして65年のまあ大統領選挙をめぐるいざこざでもって一時停滞いたしましたけれども引き続き機械類輸送用機器などの供与を行いまして74年末までに5億2700万ドルを履行する。履行率は 91.4% に達したわけであります。で賠償はプラント類を主としたものとなりましてフィリピン経済の発展に非常に大きく寄与することになったわけであります。 一方、経済協力につきましては経済開発借款による交換公文によりまして、日本は20年間に2億5000万ドル、約900億円の長期貸し付けをフィリピンに対して行うことを約束をいたします。で、借款は主として機械設備とこれに付随いたします役務の形でもって供与されました、まあ、例えば日本の技術者が行って指導するとかそういうことですね。そして、鉄鉱山の開発とかラワン材の資源の開発、変圧器の製造、銅の鉱山の開発、ダム建設などに、まあ、利用されたわけであります。でこうして1956年の賠償協定の調印とともに、フィリピンはサンフランシスコ平和条約の批准を行いまして、ようやくここに両国間に正式な国交が樹立されることに、まあ、なったわけであります。一方、ビルマはどうであったかということであります。で、ビルマはサンフランシスコ講和会議に欠席をしたわけであります。ビルマが不満としたのは、サンフランシスコ講和条約が日本からの役務提供などと引き換えに賠償請求権を放棄することを原則にしていたからであります。それ以外にビルマは中立政策を取っているというようなこともあって、まあ、参加をしない。そして、日本は1952年4月、まずビルマと戦争状態を終結いたしました後に、54年の11月に平和条約と賠償経済協力協定を同時に締結いたしました。そして10年間に2億ドル、約720億円に相当する日本の生産物と日本人の役務を供与することが定められたわけであります。で、ビルマは賠償を経済開発に利用したいというふうに考えまして、それに沿って日本から経済使節団が訪れまして、さまざまなプロジェクトを計画し、そして、実施に移していったわけであります。例えば発電所の建設、そして、防石工場の整備で、三種計画というのは、これは解雇の意図ですね。これをいかにその実現するか、あるいはラングーンの港の修復でありますとか、で鉄道とか船舶輸送の整備、そして、造船所の建設などでありました。かつて1942年から日本がビルマを占領いたしましたときに、かなり橋を作ったり港を整備したりしたわけでありますけれども、連合軍がここに入ってくるということで、日本軍は撤退するとき全部それを壊してたということで、その修復というものに非常なその労力と費用を要したということであります。面白かったのは、賠償として提供されまして日本製の自転車、これが非常に好評でありまして、それまで、ビルマで走っていた自転車といえばイギリス製だったわけでありますけれども、それをきっかけといたしまして日本製の自転車がビルマ中を席巻をするというような状況になった。で、これが日本製品のビルマ市場開拓の先兵となりまして、以後自転車を先頭にトラックとかブルドーザーとか、あるいは電気器具とかミシンなどが次々と受け入れられることに学んだわけであります。で、留学生あるいは研修生の受け入れでは、 電気の技術者、あるいは養魚技術者、お魚をその養殖する技術者、あるいはタバコの栽培とか製造の専門家などの養成を行いまして、中に面白いのはヘリコプターの操縦の技術習得のために日本にやってまいりまして訓練を受けるといったケースもあったわけであります。で、日本人技術者の派遣は蚕を飼うその養蚕とか、あるいは染色、陶磁器、食品の製造、建築、砂糖工場、竹細工から、さらにはこの柔道の指導まで非常に幅広かったわけでありますけれども、現地では非常に好評でありまして、例えば柔道の先生が1年ケアで行く、そうすると指導が終わって帰ろうとすると、先生もう1年いてくださいということで、滞在が2年あるいは3年に伸びるというようなケースもあったというふうに聞いているわけであります。さて次はインドネシアであります。で、インドネシアはフィリピンと同じように役務賠償の原則に不満の意を表しまして、講和条約の批准を拒否したわけであります。で、インドネシアとの賠償をめぐる交渉は1951年から始まったわけでありますけれども、戦争による損害の考え方、あるいは賠償額、支払いの方法などをめぐって日本との意見の相違というのは非常に大きくて、なかなか交渉は進捗しなかったわけであります。特にインドネシア賠償が大きな問題になりましたのは、インドネシアはアジアにおきまして中国、インドに次ぐ人口大国である。さらにはまた石油、天然ガスなどの天然資源に富む資源大国だったからであります。しかもインドネシアの指導層は戦前戦中の独立運動を進めていく際に日本と特別な関係を持っておりました。日本が支援をいたしまして、オランダからの独立を達成するというようなこともあったわけであります。で、さて岸信介内閣は日米安保条約の改定、これはまた改めてお話をいたしますけれども、と同時に東南アジアとの経済的結びつきの強化を構想いたしまして、1957年にアメリカを訪れました際に東南アジア開発基金構想というものを打ち出したわけであります。すなわちアメリカが資金を出して日本の技術とノウハウによって東南アジアの労働力と資源を活用しようというもので、あったわけであります。特にスカルノ大統領のもとに反オランダ、あるいは反西ヨーロッパの姿勢を強めておりまして、共産主義にも接近しておりましたインドネシアを目標に岸首相は動いたわけであります。で、多彩な資源を持つ、その国の経済開発は日本にとってプラスになるのみならず、中国の影響を排除いたしましてアメリカを引きつけることになるというふうに計算をしたわけであります。このように岸首相のインドネシア訪問によりまして賠償交渉は急速に進展をしていったわけであります。そしてスカルノ体制の基盤強化のためにも賠償協定の早期締結とその実施が望ましいとされたわけであります。1958年1月に結ばれた賠償協定によって日本は2億2300飛び8万ドルで803億 880万円の価値を有する駅の及び生産物を最初の11年間に年平均2000万ドルずつ、12年目には残額308万ドルを賠償として提供することになりました。また賠償協定とともに署名されました経済開発借款に関する交換公文によりまして、20年間にわたりまして4億ドル1440億円の借款が供与されることにもなります。すなわちプラント、重機械、船舶、ダンプトラック、あるいはロードローラー、肥料、天体の観測機などが運ばれまして、インドネシアの工業化に非常に大きな役割を果たしたわけであります。なお、サンフランシスコ平和条約署名の際に対日賠償要求権を放棄しなかったカンボジア・ラオス両国は、1954年にカンボジアが、1957年にラオスがそれぞれ請求権を放棄したので、日本はこうした姿勢に応えるために1957年の11月岸首相が東南アジアを訪問した際に、カンボジアに15億円、ラオスに10億円の経済技術援助を行うことを約束をして決着をつけたというわけであります。さて、このようにいたしまして、賠償は着々と進行いたしましたけれども、問題はサンフランシスコ講和会議に招請されなかった、中国であります。で、中国は1949年に中華人民共和国が成立をいたしまして、そして台湾に逃れました中華民国といわゆる2つの中国ができた。で、日本は、アメリカの圧力もあって1952年に中華民国、台湾との間に日華平和条約を締結したわけでありますけれども、アメリカの説得もありまして、この中華民国は日本に対する賠償請求権放棄をするという形に、なったわけであります。なお、中華人民共和国との国交が1972年田中角栄内閣の時に成立をいたしますけれども、その時の日中共同声明では、中華人民共和国は日本国に対する賠償請求を放棄する、つまり請求権、権利は中華民国の時に住んでるからというのが、日本側の見解でありまして、中国側も周恩来がじゃあ権を取りましょうということで賠償請求を放棄するということで、中国に関しては台湾も大陸の方も賠償の問題はそれで一応決着をつけたと、こういうことに今なったわけであります。それでは今日はこれで失礼をいたします。
歴史再発見、近代日本外交の歩み第19回、今回は日本の戦後賠償と題して、慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきました。 NHK カルチャーアワーを終わります。